Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで5月もそろそろ終わりに差し掛かろうかという季節になってまいりました。今年も半分終わっちゃったねっていう時期が目の前に迫ってきているわけですけども、皆さん今年目標の達成具合いかがでしょうか。そんな中、今日は新しい初めてのアーティストですね、お招きをしております。今日のゲストはこの方です。
こんにちは、坂本レイです。
坂本レイ、Best variety of the music of tomorrow. DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、坂本レイさんです。
よろしくお願いします。
初めまして、よろしくお願いいたします。何度かお会いしたことは今までありまして、最初は何でしたか、もう一個僕がやっている番組の、バー試練しようという、ドラマ、ラジオドラマ仕立ての番組に、バーのお客様としてお越しをいただきまして、その時に初めてお会いしたんですね。確か
そうですね、そうですよね、その時、
で2回目がついこの間、
そうですね、
でしたか。なんかライブハウスとかで1、2回
打ち上げとかで、
打ち上げ、そう、大体こうあれですよね、あのお酒の絡むところで僕はいるのでよく、そういうところでお会いをしたことがあって、でこの間あのステージをご一緒したというか、あの、僕は歌ってないんですけど、あの松岡里香さんの、ワンマンライブで、同じステージに上がって、
そうですね、
で坂本さんが書いた曲も何曲かその松岡さんのライブではやってらっしゃったりとかして、そんなご縁で、坂本さんもぜひ来てくださいよっていう話をしたら来ていただくことができるということで、今日はお招きをいたしました。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうは言いつつも、坂本さんのお名前をちょっと今日初めて聞いたかもっていうリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、普段の感じでこう自己紹介というか、
自己紹介ですかね、
こんな活動をやってますみたいなのをちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、結構もう長いことシンガーソングライターをしておりまして、CD を作ったりライブハウスでライブしたり、あと楽曲提供とかをさせてもらったりしながら、マイペースにのんびり音楽を楽しんでいる感じなんですけど。
なるほど、デビューで言うと、
デビューがですね、最初99年なんですよ。
99年、
90年代ですよ。
ということは16、7年前ぐらいっていうことですか。
そうですね、は結構経っちゃいました。
じゃあ3歳ぐらいの時にもデビューされて
本当本当
イメージ
イメージね、
そんな感じなんですね。もうずっとじゃあ間途切れなく活動はされてきてるんですか。
でもそうですね、ライブ活動とか積極的にやるようになったのはこの十何年かな。それでも十何年あるんですけどね。
あ、じゃあデビュー直後、その頃はなんか、曲を書くのがメインだったとかっていう感じなんですか。
とか、CD 出して、あとは前何してたかな、
ちょっと前の記憶ですからね。
そうですね、ちょっともう昔すぎて怪しいです
そんなことないと思います
そうかそうか。でも、ね、今シンガーソングライターとして、いろんなライブハウスで精力的に活動をされていらっしゃるんですけども、はい、ギター弾き語りっていうことでいいんですか、スタイルとしては。
私ですね、はい、ピアノとギターとどっちも弾くんですけど、はい、編成とかライブハウスとかその環境とかによって、うん、ギターを弾いたりピアノを弾いたり、理想はまあ、うん、その1個のライブでどっちも弾けたらいいなと思うんですけど、
忙しいですね。
忙しいですね
そうかそうか、はい、両方弾けて作曲はどっちでやるんですか。
作曲もどっちでもやりますね。
なるほど、
はい、
一番最初に触れた楽器っていうと、
でもピアノかな、ノ最初は、はい、
3歳4歳ぐらい。
いやいやいや、私ねピアノも独学だったりするんですけど、はい、でも音楽室とかね、学校にピアノがあるじゃないですか、ね、はい、それで独学で最初小学校の頃とか弾いてました。
それがそれまではじゃあ家でなんか習い事をしたりとかっていうのは、
してなくって、はい、で学校で習った知識でこう完全にピアノ譜とかをアンプして読みながら弾けないんで、はい、練習してピアノの伴奏に立候補したりとかしてました。変な人ですよね。
じゃあそのピアノの先生がついてとかではなくって、本当に独学で、
そうなんです
ね、こうやって指動かすんかなみたいな感じから入って。それ何歳ぐらいの時ですか。小学校とかですか。
小学校の 4,5 年生ぐらいの時かな。
すごい。そんなにでもピアノへの憧れがあったんですか。
うん、でも楽しかった、音楽が楽しかったんだと思うんですよね。だからいつもなんか休み時間とか音楽室よく行ってました。
一人で友達
あ、でもなんかそういう子がたくさんいて、みんななんかそれぞれ好きな楽器弾いてたりとか。
なるほど。休み時間にじゃあ音楽をやる仲間が何人かいて、
う
ん、
そうそうそう、
その中で坂本さんはピアノをやって、
ピアノ弾いてましたね。
なんか面白い休み時間の過ごし方ですねみんながドッジボールとかやっている中
そうですよね。完全にインドア派なんですよ、ね、アウトドアでスポーツ一切できない。
あ、全くダメなんですか。
全くダメですね。
で部活とかは中学からは何をやってたんですか。
入ってなかったんですよね。
帰宅部
でも中学校の時からもうバンドを始めたんで、
はい、早いですね。
早かったですね。
中学校でバンドってでもメンバー揃いました。
なんか、うん、だから全然周りにいないから。
そうですよね。
当時はネットとかがあんまりなかったから、あの雑誌を買ってね、
バンドやろうぜみたいな、
ね、そうそうそう、はいはい、メンバー募集の記事を見て、はい、いくつか手紙を書くんですよ。本当に直筆、
なるほどなるほど。
私はこういう人です。
募集している人に手紙を出す。そうそうそ
う、
はいはい。
こういう音楽が好きです。うん、で実際じゃあ会ってみましょうみたいな感じで、はい、そのやり取りも手紙でやってたような気がするんだよな。
メールいつの時代だっていう時代じゃないと思いますよね。う
ん、ないないない。
そういう意味では。
そう。うん、だから顔も分からず、うん、待ち合わせをして会いに行って、
うわ
みたいなところから。
今から考えたらちょっと怖いですよね。
怖いですよね。中学生でそんなことしてたらね。
女子中学生がバンドやりたい。うん、それはパートは何を希望だったんですか。
で、その時はなぜかベースを希望して
。はい。
ベースで入ったんですよね、バンドに。
ベースはどうやって練習してたの。学校にあったんですもん。
ベースは学校になくて、うん、でもなんか親戚とかが結構昔バンドやってた人が結構いたんで、アコギとかベースとかが、うん、触れる環境にはあったんですよね。
なるほど。
でなんか最初ギター弾こうと思ったら、うん、弾けなかったんですよ。難しくて、うんうんうん、いっぱい弦があるし、
はあ、いっぱい6つもありますからね。
そう、6つもあるから、うん、でベースだったら単音だから、まあとりあえず気合でいけるかと思って、最初はベースにしたっていう。
若干安易な感じですね。
安易な感じでで
も一番難しい部類でしょ、バンドの中ではあんまり目立たないけれども。
あ、そうですね。奥が深くて
リズム帯って本当に
そう
すごいな。でそこでベースをやったんですね、バンドの中で、
はい、やりました。
そして
それで何年かそのバンドやってて、うん、時々ライブしたりしてたんですけど、うん、何しろまあ中学生だったんで、はい、まあ、時々ライブしたりみたいな活動ですよね、本当に。
すごい。
で、高校入ってからなんか曲を書いてみたいなと思うようになって、うんうん、でピアノとギターをちょっともうちょっとちゃんと勉強しようと思って、うん、同時に今度はめげずにギターも
ギャやろうと、
やってみようと、
6本あるけど頑張ろうと、
6本あるけど頑張って覚えようと思って、うん、コードとかそういうのも覚えようと思って、うん、練習し始めたんですよね、うん、そしたら曲書けるようになってきて、うん、でそうしたら今度歌いたくなったんですよね、うん、曲を作
ったら。もう欲望のままにいってますね音楽で
そうですね、 ね
すごい。なんか
その時に、あ、今度これやってみたいみたいな感じで進んできたっていう感じです。
まあ、そうはいつも坂本さんがつい最近、はい、CD をリリースをされまして、
はい、
ルーツというアルバム、
は
あ、これ何枚目ですか。
わからないですね。あのですね、アルバムとしては、はい、私2010年に自主レーベルを立ち上げたんですけど、はい、そこから数えて4枚目のアルバムなんですけど。
なるほど。結構いい感じのペースでアルバム出されてますね。
そうですね、
1年半に1枚ずつぐらいの感じですか。
あ、でも最初がね2枚同時リリースしたから、うんうん、今回は3年半ぶりとかなんですよ、ね、
なるほど。
結構空いちゃって。
どういうアルバムですかこれは。
これはまあそれこそルーツっていうタイトルで、先ほどお話ししたような、うんはい、私が聞いてきたルーツと思っているような音楽の影響を、うん、私の音楽にもっと散りばめられたらいいなっていう思いで作ったりしたんですけど、うん、何しろそれこそそのビートルズだったりキャロル・キングだったり、うん、あとはまあ70年代の音楽だったりとか、うん、そうモータンソウルとか、うん、割となんかいくつなのって言われるような音楽ばっかり聞いてきたんですよね、うん、だから、書くものも結構そういう傾向があるんですけど、うん、でもなんかそれを私は私こういう人ですっていうことでもっと自分で受け入れて、うん、なんかそういう、まあ、ちょっとレトロで、そんなアルバムがあってもいいかなっていう思いで作ったんですけどね。
なんか全体を通して確かにその、はい、まあアメリカのニューヨークの都会的なところのこうクラブでやってそうな音楽、うん、
はい、
ナイトクラブで生演奏でやってそうな感じの音楽だなっていうのはすごい思うんですね。
思いました。
もう東京育ちの日本人の曲とはどうしても思えないぐらいの感じなんですけど。
アメリカ行ったことないです。
行ったことないんですか。
ないです。
旅行でもないんですか。
アメリカはないですね。
あ、そうですか。よく書けます ね、 ねちょっとまあでも1曲聴いていただこうと思うんですけど、あ、そうですね、あのリードナンバーですね、はい、1曲目に入っているアクションという曲、はい、どういう曲でしょうか。
アクション、これでも結構このアルバムのキーとなっているアルバム、うん、曲だと思ってるんですけどね、
はい、
でもそうだな、いろんな私の聴いてきた音楽の影響がいろんなところに詰まっていて、うん、ちょっとすごい一番やっぱり気に入ってる曲なんですけどね。
なるほど、
はい、
じゃあもう坂本レイ的もう一押しの曲でもある。
そうですね、
ルーツの中で、
はい、
お届けをしてまいりましょう。坂本レイさんでアクション。
変われる予感がした。今日は新月さくり合ってきた日々、それも作戦。足取りは流暢に弾ませて寄せ、ふわりマウスカットで気分上々。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Wave。 お届けをいたしましたナンバーが坂本レイさんでアクションというナンバーでございました。
はい、
かっこいい。
ありがとうございます。
なんでしょう、いいボーカルなんですよね。
あ、本当ですか。
あのー、 一癖あるじゃないですか。
そうですね、なんか
あの歌い方が
そうみたいですね。
これはなんか最初誰かの真似から入ったとかそういうんではなくてですか。あ、
でも意図的になんかそういう風なものをしたことはないんですよね。なんかこの人みたいに歌いたいみたいな歌い方を構築していったというよりは、うんうん、なんか叩き上げてこうなっていった感じなんですけど、ね、
すごい。でもボイトレとかは専門的にやられたことはあるんですか。
いややってないんですよ。私なんか大体が自分で好き勝手にやってきた感じで、
なんかでも事務所にちょっと教えてもらったりとかそういうのもなかったんですか。
そうなんですよね。
珍しいパターンですね
そうですかね。
お
あのでもなんか割と私でもバンド上がりで、はい、なんかなんとなくみんなそういう感覚で歌ってる人が好きだったりとかもしたから、それでもいいのかなみたいな。正しい発声とか、まあ、できたら絶対いいんだろうなと思うんですけど、なんかもうちょっと違うところで歌を捉えてき来てしまったっていうか。
極めて素敵な歌い方だと思いますよ
本当ですか。ありがとうございます。
ハマったらもう他いけないぐらいのもうファンの皆さん多分聞かれたと思うんですけど、本当に素晴らしいアルバムなので、ぜひ皆さん手に入れてみていただければと思います。
はい、
坂本レイさんのルーツから今日は合計4曲お届けをしていこうと思っておりますので、
は
い、いいなと思ったらぜひね、はい、あのライブ会場で手に取っていただければと思いますし、はい、通販とかやってらっしゃいますか。
あのですね、うん、もうすぐオープンします。
もうすぐオープンします
今準備中なんですけど、
間もなくでございますので、はいはい、坂本レイさんのホームページとかから行けるっていう感じですか。ぜひぜひ皆さんチェックをしていただければと思いますよ。まあ、あのメインはあのライブ会場で今はねあのテレビということなので、
はい、
こちらもチェックしていただければと思います。
はい、
今日のゲスト坂本レイさんをお招きをいたしております。近々このルーツを引っ提げたツアーとワンマンライブがあるということで。
はい、そうなんですよ。
はい
はい、
まずワンマンライブからいきましょうか。
はい、ワンマンライブはですね、はい、7月の19日平日なんですけどね。
水曜日ですか。
そうです、水曜日。はい、渋谷の JG ブラッドさんで。
いいとこですよ。
すっごい、これも久しぶりなんですよ、ワンマンライブが。4年ぶりぐらい
あ、そうなんですね。
はい、
しばらくありましたね。
そうなんですよ、
ね、
うん、すごい久しぶりにワンマンをやろうということで、うん、ついに決まったんで、うん、よかったら皆さんぜひね来てもらいたいなと思うんですが、
う
ん、
そうですね、渋谷 のセルリアンホテルの、
そうですね、
2階ですかね。
はい、
あのめちゃめちゃ素敵なところで、
ね、雰囲気いいですよね。
お酒もご飯もめっちゃうまいところなんですよ。そうですね、僕この間初めてあそこ行ったんですけどすごかった。
あ、私も初めて出たんですけど、うん、でもなんかああいう風にちょっと今回のルーツって、うん、なんか食事とかしながら、うん、お酒とか飲みながら、うん、聞いてもらいたいなみたいなイメージだったんで、うん、そこでやろうかなと思って。
いいところです、
ね、
はい、そんなにめっちゃ広いところではなくて結構ね近い距離で楽しめる、はい、
そうですね、
ところですし、そういう意味ではチケットももうすぐ売り切れちゃうと思いますので、はい、
ぜひぜひ来てください。
ガンガン皆さんこのラジオ番組を聞いたらすぐ予約をしていただくぐらいのつもりで、
はい、
行っていただければと思います
そうですね、
予約どうしたらいいでしょうか。
JG ブラッドさんのサイトの方から、はい、予約ができますね。
わかりました、
はい、手売りはライブでも売ってますけど、
坂本さんのライブでも、はい、チケットは手に入る。そして、はい、JG ブラッドさん、JZ ブラッドですね。
そうですね、
はい、JG ブラッドさんで、ホームページから行けるんですかね、予約とか。
あ、そうですね、はい、私のところにもリンク貼ってありますし、
わかりました。
JG さんのサイトに行けば、うん、各公演の予約ができるので、
ぜひ皆さん、
はい、
予約をしてみていただければと思います。めちゃめちゃ素敵なところです。
はい、
はい、そして、その JG ブラッドの前になるんですかね、
はい、
6月に、
ね、
はい、透明版ツアー。
そうですね、
これツアーも久しぶりですか。
ツアーは、うん、初めてに近いです、うん、
これワンマンツアーですか。ワンマンではない。
ワンマンじゃないです。
ではない、う
ん、友達のシンガーソングライターの、うん、木下直子ちゃんって子がいるんですけどね、
はい、
彼女が、まあ、今回 CD を出したら、うん、レイちゃんいろいろなとこでライブしたいよねって言って、うん、組んでくれたんですよ。
すご
い、なんて優しい。
優しい、
優しい
母のような優しさですからね、
本当ですね、
木下さんは、はい、
で6月の10、11が大阪で、
はい、
で6月17が東京の赤坂で、
はい、
そして6月の24、25が名古屋の方でライブがあるんですね。
なんかこう関西から東京回っての名古屋でファイナルってなかなかないパターンですね。
なかなかないパターンですね。
はいはい、いいと思いますね、
はい、
ぜひぜひ。じゃあ大阪も、じゃあ関西か、関西も
2日、
名古屋も2日、
はい、
あるということで、
はい、
なかなか東京の坂本さんのライブには行けないという方も
そうですね、
ぜひお越しいただければと思いますけれども、はい、このツアーはそのリリースツアーっていう感じなんですね。じゃあ、
あ、そうですね、
なるほど。
私もですし、うん、なおちゃんも最近 DVD を新しいの出したんで、
あれだ、ブリッツの、
そうです、そうです、
はいはいはい、
そのダブルリリースツアーっていうことで、
かっこいいじゃないですか、
3カ所回ってっていうことになってます、う
ん、ぜひじゃあ皆さん、はい、名古屋、大阪、東京、お二人のツアーですね、お越しをいただければと思います。これ坂本さんのホームページとかで案内は、
はい
は
い、そうですね、
他ツイッターとか、
ツイッター、フェイスブック以上やってます、
はい、
はい、
ご予約はホームページからがいいですかね。
そうですね、
はい、
はい、
ぜひ皆さん坂本レイさん、麗しいの麗に衣で、
はい、そうなんです、2文字でレイなんです、
はい、ぜひ皆さんね、Google で検索をしていただければ、
はい、
もう坂本さんの麗しいお姿がドーンと出てきて出てまいりますので、
ぜひサイトもじゃあ見てください。
ぜひ見てください、はい、ルーツのジャケット、
はい、
いいですね。
ありがとうございます。
ちょっとこう印象派な感じで、
印象派な感じですかね、
おしゃれに。
だいたい最近私絵なんですよね、ジャケットが。
その心は、
まあ写真が嫌いなのもあるんですけど、
写るのが嫌いなんですか。
写るのなんか苦手、撮られるの苦手で、ちょっと嫌だなと思ってるのもあるんですけど、
嫌だな。
でも、はい、なんかそもそもその自主レーベル立ち上げて最初に出したアルバムが自画像っていうタイトルだったんで、
なるほど、
自分で描いたんですよ。でそこが、
え、自分で絵を描いたんですか。
そうそう、自画像だから、まあ、
そうか、自画像やから、そうですよね、
そう、自分で描かないとなと思って、でそこから結構なんか絵のジャケットが多いんですよね。
もともと絵を勉強してたりはしたんですか。
全然してないです。これももうなんか描いてみたっていう感じで、
すごいぶっつけ本番で何でもできる人ですね坂本さんって。
でも今回のルーツは、友達の松岡里香ちゃんっていう、はい、アーティストの子が書いてくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、なんかずっともうアルバムが形になるずっと前から次のジャケットをやりたいって言ってくれてて、はい、なのでお願いして。
素晴らしいじゃないですか、なんか友達同士で絵を描き合う。
友達同士でそう、
ね、松岡さんにも楽曲提供してありますもんね。
そうですね、
なんか
私は曲で、リカちゃんは絵でっていう感じで、
すごい、なんか愛情いいな。ぜひ皆さんこのルーツ、いろんな思いがこもっておりますので、
はい、
手に取っていただければと思います。ライブ会場とか、はい、ひょっとしたらもうしばらくしたら通販でも手に入れていただくこともできるかもしれません、
はい、
チェックをお願いいたします。
はい、
続いてクラウディーナイトクラブというナンバーをお届けしていくんですが、どういう曲でしょうか。
あ、これはですね、うん、なんかこのお店なんですけど、ナイトクラブ、
うん、
ここが主役の曲で、うん、なんかそこにはなんかすごいいろいろ傷ついた人が集まっているっていう想定でちょっと曲を書いてみたんですけど、なんか場所を主役にして書くの初めてだったんですけど ね、
な
んか
人じゃなくて、
そうそうそうそう、
誰の視点なんですかこれは。
これはそこにいる、ずっといる、まあ、女の主人公みたいな、まあ、一応いて、それただ横目で眺めていろんな人をこう見て、いる人がいるんですよ。その人の視点で書いてますかね。
バーカウンターにいつもいる常連客の女みたいな、
自分が一番そこに座っているみたいなね。
まあ坂本さんそれっぽいですよね。
そうでしょ
う。お届けをしてまいりましょう、はい、坂本レイさんでクラウディーナイトクラブ。
今日も彼女は待ちわびてる、お気に入りのカウンターで、なんとなく貸した煙、声かけるバーテンダーに愛想よく笑ってるつもり、ねえ何を期待してるんだろう。
No, no, nobody knows how to live, what brings you here, how much time has gone。
知らぬとこが近づいて、半端ない夢を語ってる、容疑よく不動
気を合うここはクラウディー
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
お届けをいたしましたナンバー坂本レイさんでクラウディーナイトクラブというナンバーでございました、はい、英語のタイトルが多いですか坂本さんの
多いですねなんかでも洋楽ばが聞いてたからなのか
ちょっと洋楽への憧れみたいなもん
かもしれないですね
なるほどねそっか坂本さんやっぱり普段の日常生活もちょっと洋物ドラマみたいな感じなんですか、
はい、あの日常洋物ドラマはいっぱい見てますけど、はい、私の生活は
朝食はトーストとベーコンとスクランブルエッグなのみたいな
あそういうのではないです
坂本、
はい、和です和、
うん、和ですか
和普通です
坂本さんの一日はライブのない日の一日とかはどんな感じなんですか
あでも最近はですね
休みの日とか
そうですね割とでも曲書いてるかなあ真面目なんですよね意外と
自分で言いましたね今
それがねすごいね嫌なんですよ
もうちょっと崩していきたい
そうなんですなんかねなんていうのかな遊びが足りないなって音楽にももうちょっとそうって思うんですけど、うん、結局根がそうじゃないから無理なのかなと思いながら
その、はい、今まであんまり遊んでこなかったんですか遊んでこなかったって言い方よくないですけど、うん、なんか若いやつらが経験するような失敗とかお酒飲みすぎて失敗したとかなんかそういうのは
あそういうのはでも人並みにはあると思うんですけどね、うん、でもなんかそうだな例えばね、はい今度ツアーとかに行く時とかに長距離で、はい、車でみんなを乗せていこうみたいになったとすると、はい、私予行演習ですごい一生懸命運転してたりとかするん
で予行演習で
人乗せるからちょっと運転で慣れとこうみたいなだからなんかそういうの真面目だなって自分で思って嫌だなって思っちゃう
すごい、
ね、
じゃあもうリハなしでステージとか絶対無理ですねそういうのね
そうですねリハしたいですね
そうですよねじゃあこの番組の作り方とかちょっと信じられないんじゃないですか
そうかもうこれぶっつけですもんね完全にぶっつけ
で、ね、最初の頃は台本書いてたんですけどちゃんと
でもね
嫌で自分が質問を読み上げてるみたいになっちゃって
そうですね
なんか MC の台本書いたりするんですか
あでも、うん、最近ねこういうことを言いたいというのだけは書いておきます
すごい
でもそうじゃないとなんか何も出てこなかったりするんで
ステージ未だに緊張するんですかもうしないですか
いやいやいやしますよ、いろいろステージって何回もやってるようで毎回が初めてみたいな部分もあって、うん、全く同じ環境なわけはないんですよね、うん、いろんな意味合いで、
はい、
だからそんで結構環境が違ったり思った感じで音が返ってきてないとか、うん、そういうのに心が動揺しやすいタイプだから割と構えて上がりますね私は
なんかリハの時と違ったりするとそれだけでも、
うん、
あそうかそうかなんかそう気持ちは上がりますけどね
そうなんですよ
なんか違うぞみたいなね、
うん、
そっか
そうなんですよ
音楽以外の、ね、なんていうんですか趣味みたいなのってあるんですか坂本さんの
あ趣味ね私でも映画とかドラマ見るのは趣味なんだなって最近思います、うんうん、
最近ですかそれも何系のドラマとか映画を見るんですか洋画
いや洋画ですね主に、うんうんうん、でドラマがちょっと異常に見てます海外ドラマを
最近の見放題のやつとかであ
そうそうそうですそうです
何を見るんですか、
でもね、
タイトルとか大丈夫なんで、この、
あ、本当
この番組、はい、
でもね、恋愛ものはあんま見なくて、なんかそうだな、好きなのは割と医療系とか、
医療系
なんだろう、ドクターハウスとかも医療系か、
あとドクターハウス
グレイスアナトミーとか、はい、あとね、まあ普通のなんだろう、ホラーではないと思うんだけど、ウォーキングデッドは大好きですね。
ウォーキングデッド好きな人僕の周りにめっちゃ多いんですけど。
そうですよね。結構広めました、私。
僕ちょっとあれがまだ心臓がついていかなくて。
あれはでもね、すぐ慣れるんですよね、うん、怖いとかはなくなります。
僕も一作目 の、 階段の中をさまよってるところで消しましたもん。一番最初の。
そうですよね、うん、そう、私もね、ああいうの苦手で、うん、ずっと避けてきたんですけど、うん、見たらハマりました。
あ、そうですか、
はい、
今日帰ったらもう一回見てみますけど、
うん、見てみてください。
え、夜見るんですか、一人で？
夜、そうですね、夜が多いですね。昼は働いて何かしら。
なるほど。で、夜ウォーキングデッド見て
何かしら、そう、寝る前にちょっと見ますね。
なるほどね、はい、お酒飲みながら。
お酒はね、こう見えて意外に弱いんですよね。
え、そうなんですか。
そうなんです。すごい強そうに見えるみたいなんですけど、
ボトル一本普通よみたいな、
そんな顔してるんですけど、う
ん、そんな顔してる。確かに。
でもね、なんかもう一杯とかでも十分な感じなんですよ。
へ
ー。だから普段はあんま飲まないです、人といない限り。
家で一人で飲むことはない。
うん、最近はないですね。昔はなんか、うん、なんかそういうのにお酒強くなりたくて飲んでた時もあったんですけど、うん、やめました。
すごい、なんか結構イメージをいろいろ裏切られてますね。
真面目だったりとか。
真面目だったり、お酒があれだったりっていうのは。
そうなんですよ。
料理もしますか、自分で？
料理も好きですね、割と。
そっか、なんかことごとく裏切られている坂本レイさんを今日ゲストにお招きをしています。いやいやいやいやいや、でもデビューから今までで、
はい、
どうですか、今からデビュー当時のことを振り返ってみると、音楽性とかってやっぱりだいぶ変わってきているんですか？
あ、変わってきたと思います、デビューした頃と比べるとね。でも、まあ、もともと聴いてた音楽っていうのは未だに好きなので、本当の意味では違わないのかもしれないんですけどね。
その頃もじゃあ洋楽の影響を受けたようなテイストの音楽は作ってた？
そうですね。でももうちょっとポップだったかなって思いますね。そうですね、
やっぱりじゃあもう流れている血はそこなんですね。
そうだと思いますね。
そうだと思います。なんかかっこいいな。
いやいやいや、かっこよくはないと思います。
まあ自分でそこは言いにくいと思う。私かっこいいと思いますみたいな、なかなか言いにくいと思うんですけど、どうなんですか、そのまんまなんですか、坂本さんの。
あ、割とこんな感じです。
なんかもうバカ笑いしたりとか、大泣きしたりとか、
割とだから平坦ですよね、なんていうの、そんなにこう
アップダウンがない
ない感じですね。
うちに秘めてるんですか、
うん、それでもそうなんだと思います。だから曲とか書くんだろうなみたいな。
あ、なるほどなるほど。じゃあ自分の中でちょっともうこれ以上は出さんとこうみたいなところでこう線引いて、リミッターをつけてるみたいな感じですか？
そうですね、なんかそうですね。
ずっと
ずっと
ブチ切れるとかないんですか？
あ、でもそもそもあんまり怒らない感じですね。
なんかそうなんですね、
はい、
意外とこうアップダウンの激しい感じの人かなと思ってたんです
けど、そこも裏切りました。
裏切りました。やばい、ギャップ系女子だ。坂本レイさんすごい。
全然怒んないな。はい、
ちょっとじゃあ別に怒らせようとトライはしませんけれども、坂本さんをねもっと知っていきたいと思いますので、はい、また番組にはどんどんお越しいただきたいなと思っておりますよ、
はい
はい、この番組、番組のオンエアと別におまけトークっていうのがありまして、
うんうん、
ダウンロード版だけのおまけトークっていうのがあるので、
はいはい、
そちらでよりこうプライベートに踏み込んだような話もやっていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、今オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日29日からダウンロードが始まってまいります。ホームページアドレス、はい、http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちいたしております。続いてお届けしていくナンバーがタイニータイニーという曲。
はい、
ちっちゃいちっちゃい
ちっちゃいちっちゃい、
はい、何でしょうこれは。
まあこれあんまり本当は違うタイトルにしようかと思ったんですけど、仮で読んでたらそっちの方がなんか良かったんで、そのまま本気割りになっちゃったんですけど、
はい、
なんかそうですね、ちっちゃいちっちゃい なんだろうね
何がちっちゃいんですかこれは
あのねなんかね1番はその部分タイニータイニーって歌ってて、はい、2番はそこフーリッシュフーリッシュって歌ってるんですけど、はいはい、なんか日本語で言ったらなんかバカバカみたいに言ってるだけみたいな、なんかあんまり意味ないんですよここにそれがタイトルになってるっていう。
なるほど、うん、歌の中身としては
歌の中身としては、うん、あこれ恋愛の歌なんですけど、うん、片思いでもないんだと思うんですけど、うん、なんかでもそんなハッピーでもない恋愛で、
うん、恋愛を歌って
、うん、なんかそれでもそばにいてほしいのにって願ってる歌なんですけど、結構なんか悲しく聞こえるんですよね
女性の立場から。
そうですね、
はい、お届けをしてまいりましょう、はい、坂本レイさんでタイニータイニー、はい、DJ のビス東京ライブお届けをいたしておりますナンバー、今日のゲスト坂本レイさんのナンバーです。タイニータイニー新風ルーツからお届けをいたしております。さて続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれている K-Zoo レディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 K-Zoo アロハハットライン
アロハハットライン。
のびさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケーズラジオのカリンです。さてこの時期ハワイから影が消えてしまう現象があるってご存知ですか？ハワイではラハイナヌーンといって、こんな不思議な現象を年に2回体験することができます。太陽がハワイの真上を通るときに起こる現象で、その太陽、ハワイ諸島の真上を通過するのは春と夏なんです。もちろん各島、各エリアによって観測時間は異なるんですけれども、春のラハイナヌーンはちょうど5月中旬頃から始まって、北上する太陽に合わせて一番南に位置するハワイ島から起こるんですよ。その後マウイ、ラナイ、モロカイ、オアフの上を通って一番北にあるカワイ島の真上にやってくるのが5月の末頃、2週間ぐらいにわたりハワイ各島で1回目のラハイナヌーン現象が観測されます。これからハワイにいらっしゃる方は自分の影がなくなってしまうラハイナヌーン現象にも注目してください。さあでは今日もハワイの最新情報、ハワイ州観光局からお伝えしましょう。
ハワイ州観光局のアシスタントマネージャー石割彩子さんにお越しいただきました。最新の情報を伝えていただけますか？
はい、本日はバーチャルリアリティの動画ですね、こちらを視聴できるオリジナルバーチャルリアリティゴーグルを作りましたので紹介させていただきたいと思います。
まるでその場にいるかのように見えるということですね。
はい、そちらの映像は実際に携帯電話でご覧いただけるんですけれども、その携帯電話を入れ込むバーチャルリアリティ用のゴーグルを意味するんですね、
はい、
ハワイ州観光局版はハワイらしくバーチャルリアリティの映像を見ている方を見てもサングラスをかけて、まるでハワイの青空の下、ワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッドが見える場所にいるようなデザインになっています。
具体的に言うとどんな映像になっているんですか？
360度の映像となっておりますので、そのアクティビティを実際に体験しているような映像なんです。
はい、
オアフ島のバーチャルリアリティの映像を新たに今回4本公開しまして、さまざまなアクティビティで楽しむ様子や観光している様子などを紹介しています。ビーチのサンセットだったり、パラセーリン、
ああパラセーリングですと空に上がっていってそこから見える景色などを見ることができるわけですね。
はい、はい、そうなんです。そしてジップラインノースショアへのドライブですね、車に乗っている様子も映像に含まれています。
見たい方はどちらのサイトに行ったら見ることができますか？
ハワイ州観光局の総合ポータルサイト allhawaii.jp よりご覧いただけます。こちらの VR ゴーグルなんですが、今後女性誌などで読者のプレゼントやイベントなどで配布しますので、最新情報も allhawaii.jp からご覧ください。
わかりました。お話を伺ったのはハワイ州観光局のアシスタントマネージャー石割綾子さんでした。ありがとうございました。
マハロ
ー。 allhawaii.jp ためになりますから、ハワイに来ることがまず予定なくても見てみてくださいね。楽しいですよ。お相手ケーズラジオのカリンでした。また来週までお元気で。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow.
アスの日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが坂本レイさんでタイニータイニーというナンバーでした。素敵、
ありがとうございます。
もうこれは完全にキラーチューンだと思いますね。なんかいいもうサビの感じがすごい好きです。
本当ですか？
はい、
ありがとうございます。
今日のゲスト坂本レイさんをお招きをしております。7月19日 JZ ブラッドでワンマンライブということで、
はい、
チケット好評発売中でございますので、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。はい、そして6月は、東名阪のツアーということで、はい、詳しくは坂本レイさんのホームページ等で確認をしていただければと思います。はい、DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがありまして、
はい、
のびーに聞けというコーナーがあるんですね。
ええ、
これは僕今まで散々坂本さんに質問させていただきましたので、はい、逆に坂本さんの方から一つ僕に質問を投げていただきまして、はい、僕はそれに真正面から正直に答えないといけない。
真正面から正直にね、
1週間で5分だけ僕は正直になれるこの時間非常に貴重なんですけれども、何でも大丈夫です。
何でもいいんですか？
自宅の住所でも何でも大丈夫です
そんなんでもいいんだ。
全然大丈夫です。
そっか、
はい、
でもな、何がいいですかね。じゃあもし生まれ変わったら、はい、
うん、
何をしますか？何の仕事しますか？
難しいですね。
難しいこと聞いた
男女も関係なく
ていいんですかね。
パイロットになりたいんですね。
空が好き。
そう、でも僕高所恐怖症なんですよ、うん、今。
でも飛びたい。
そう、あのパイロットはずっと憧れで、で僕学校出て就職するときにパイロットの採用試験を受けたんですよ、
うんうん、
で、あれ6次試験か7次試験まであるんですね。
厳しい。
そうで僕4次試験か5次試験まで行ったんですよ。
うん、すごい。
でその心理テストみたいなの途中でこう何回も やって、
はいはいはい、
であなたはこういう人ですねとかパイロットに向いてますね向いてませんねみたいなテストをやるんですけど、
うんうん、
その結構偉い方と会うわけでその辺まで行くと、うんうん、で偉い方に、
うん、
のび君ちょっとこれ間違ってたら申し訳ないんだけど君高所恐怖症じゃないかなみたいな結果が出るらしくて、そうですねみたいな何しに来たんみたいな空気が漂ってしまって、でもなんかその時からむしろ、
うん、
あ飛びたいなみたいなちょっと欲求がそれ以来ずっとあるんですよ。だから生まれ変わったらパイロットになりたいかもしれないです ね。
私も最近空飛びたいなと思って、うん、スカイダイビングやってみたいなと思って。
スカイダイビング
やってみたいんですよね。
絶対無理ですね僕
空飛びたいのに怖いですかね。う
ん、なんか機械に頼りたいですね。
機械に頼りたい乗り物で飛びたい。
そうそうそう、スカイダイビングやったことあります？
ないんですよ。でも一回やってみたいなと思って。
あれ気持ちいいもんなんですかね。
うん、ね、なんかでもちょっと怖そうではありますけどね。そう
ジェットコースターとか得意ですか？
得意なんですよ。
得意なんだ。じゃあ大丈夫そうですね、うん、超楽しんでそうですよ。
楽しんでそうでしょ。
うん、
ね、
気をつけてくださいね、
はい、
バンジージャンプとかやったことあります？
もうないです。あれも怖そう。
見てるだけで無理ですね。
うん、ね、
子供向けの遊園地にあるちっちゃいジェットコースターでも僕無理ですもん。
そうなんだ。
それぐらいの高所恐怖症です。
はい、じゃあパイロットにならなくてよかったですね。
よく見つけてくれたなって思いました、うん、心理テストすごいなって。
本当ですね
坂本さん何になりたいですか生まれ変わったら？
私はね、なんかね、 まあ、全然今だったらなれないけど、生まれ変わったらお医者さんになりたい。
お
なんでか分かんないけど惹かれるんですよね。
それはでもあのドラマも見ながら、
うん、とか、そうそうそう、だからかもしれないですけどね。
私あれやってみたいなみたいな、
うん、ずっと見てたから惹かれてるのか、うん、惹かれてるから見てるのか分からないんですけど、
うんうんうん、その人を救うことがやってみたいのか、うん、それともその医者としての仕事のあの感じに憧れてるのか、
なんだろうね、
使命感がある、
使命感、使命感が欲しいのかもしれないです ね、 なんかね
大変らしいですよ、あの仕事もなんか
大変そうですよね、
夜勤とかもあるみたいですし、
うん、ね、うん、でもなんかいいなと、
いいですね、
かっこいいなと思います、ね、
じゃあ僕生まれ変わったら、あの坂本さんのところにいろいろ健康診断してもらいますので
生まれ変わった時にはね、はい、はい、
よろしくお願いします、はい、先生と呼びますから、
はい
はいって、はい、今日は坂本レイさんにゲストにお越しをいただきました、はい、いかがだったでしょうか。1時間もうそっと経ってしまいまし た、
ありがとうございます。
また本当お越しいただきたいと思います、
はい、
ニューアルバムルーツ発売中でございますので、はい、ライブ会場あるいはそろそろ始まる通販などで、ま、
ね、
もなく始まる通販などで手に入れていただければと思います、はい、そしてライブ会場でももちろんやっております、はい、6月は東名阪ツアー、7月19日は渋谷 JZ ブラッドでワンマンライブでございます、はい、このライブ、うん、DJ のビーズ東京ライブを聞いてきましたって言ったら、
うん、
なんと
なんと何かあげよう、
何かあげよう、番組特製ステッカーを、
お、
坂本レイさんのサイン付きで、
お、あげちゃっていいんですか。もう全然、
物販に並んでくださった方で東京ライブ聞いてきましたっていう方は、
はい、
先着どうしましょう、10名様ぐらいですか、
はい、
じゃあぜひよろしくお願いします
お願いします、
はい、僕もあのその辺は会場におりますので、はい、ステッカーゲットされた方は、僕に声かけていただければ僕もサインはするかもしれませんし、僕のはいらないっていう方は、そのままお持ち帰りいただければと思いますいやでも本当にありがとうございました、は
い、
今日素晴らしい曲をたくさん聴かせていただきまして、
いやいや、ありがとうございます。
素晴らしいアルバムですね、ぜひゲットしてください。ラストの曲ライブというナンバーなんですけれども、どういう曲でしょうか。
はい、これはね、本当にライブすごい好きなんで、うん、それが楽しいんで 大好きなんだっていう気持ちが、うん、普通にそのまま曲にできないかなと思って、そのままなんですけどね。
なるほど、
うん、シンプルに、
シンプルに、
はい、
坂本さんの音楽への情熱みたいな、
そうですね、
詰め込んだナンバーですかね。
はい、
届けをしてまいりましょう。坂本レイさんのライブで今日はお別れでございます。
はい、
今日のゲスト坂本レイさんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。 Hey everybody、 ご機嫌だ、それともへこんでる、ゆうべはそんな大失態、そんな日もあるって、つらいつらい人生の悩みも吹っ飛んでくように、そうこれから始まるギグ、始まるスペシャルライブ、 お疲れ様でした。
これもあのオンエア乗りませんので、やりたい放題です、
うん、やりたい放題で
何言っても大丈夫です。
はい、
はい、
はい。
ラジオよく出るんですか、坂本さん。
いや、昔は結構呼んでもらったりしましたけど、うん、最近全然ですよ。
本当ですか。
はい、
よかったです。なんかでも今日のトーク、
あ、本当ですか。
うん、 こうずっと、うん、なんていうんですか、テンションが保たれてる感じ。
そういう人なんですね、きっとね。
面白い。え、緊張してたとかそんな感じじゃないの？
じゃなくて、多分、うん、どんなに上がってもこのぐらいなんだと思うんですよ。でもね、もうそれは子供の時からそうで、なんかそんなになんか、はじけたりとかいう時期が一回もなかった感じなんですよね。
でも中学校のバンド仲間とかとこう、すげえ騒いだりとか。
でもね、うん、それも割と真面目にバンドやってましたよ、なんか。
は
し、そんななんかガーっていう音楽っていうわけでもなかったし、
まあね、すごいなんか意外でした。
あ、本当ですか。
そ
うなんですよ、
いろいろと。今日この後もう一本収録があるんですけど、うんうん、そっちのゲストの人は結構テンションのアップダウンが激しい人だったりする。
そうですね、そうですね。よく存じております。
ぜひ来週皆さん聞いていただければと思いますけれども。いやー、なんか、
うん、
なのでその友達っていう意識だったので、
はいはいはい、
よく似てる部分が多いのかなと思ったんですけど、結構真反対だなと思いました。
なるほどね、うん、でもね、似てるところも結構あって、うん、雑なとことか、うん、なんか大雑把なとことか、それ一緒だね。なんだろうな、なんか割と大胆なとこもあったりするんですよね、私も。
どんな感じで大胆
なんていうのかな、でもその行き当たりばったりでいろいろやってきたところとか、
うん、
だからそれこそバンドやろうぜにバンドやりたいですって送って行ってみちゃうとことか、
うん、
こう思い立ったら割と大胆に、えってみんなに驚かれるようなことをしたりとかもする部分もあったりして、そういう部分は似てると思うんですよね。
でも、あ、そうかそうか、その、うん、度胸みたいな。
そうそうそう、でもなんだろう、私は見た感じがね、そんなにねガッて上がったりとかしないから落ち着いてるように見えますよね、私の方がね。でもあと同じぐらいおっちょこちょいだったりとか、なんだろう、抜けてたりとか忘れっぽかったりとか、なんかそういうのとか似てますよ。
分かんない。あ、なんかちょっと今人間的な感じがしました、ね。おちょこちょいで忘れっぽかったりもするんですね。
あ、全然しますね。
へ、
めっちゃ私忘れる天才だと思ってます。
最近何忘れました？
もうなんか端から忘れてくぐらい忘れちゃうけど、でもね、これね、とても便利なんですけど、悲しいこととか嫌なことも忘れちゃうんです。
あ、なるほど。
だから
そっかそっか、
なんか長くなんか思ってるみたいな、なんかこういうことはないんですよね。その
なんか寝る前に思い出してうわーって叫びたくなるとか、そういうことは、
ないんですよね。なんかその時ちょっと悲しかったり、
うん、
傷ついたりしても割とすぐ忘れちゃって、
うん、
なんかだからいいんだか悪いんだかですけどね。
そっか、人の名前とか覚えます？
一応多分大丈夫だ、あのちゃんとご挨拶した方は
大丈夫です、
大丈夫だと思ってるんですけどみたいな。
人の名前をよく忘れるんですよ。
でもね、いや、だんだんやばいですよね。
やばいんですよ。いや、そんな、あの、この今年会った人とか大体覚えてるんですけど、なんか3年前に1回ご一緒した人とか、あの人やんなみたいな、あの眼鏡のあの、
ここまで分かってるんだけどみたいなね。そうそうそう。
ここまで出てんねんでみたいな感じなんですけど、最近ダメなんですよ。なんかもう名刺とかいただいても、その名刺を見ても顔が全く思い出せない名刺が結構半分ぐらいあって今、
そうですよね、
やばいわと思って。なんか覚え方あるんですかね、あれも。
ね
え、
ね、そんなにさ覚えられないものなんだと思いますけどね。
そう思うんですよ。なんかそんなにみんなと印象的な話をするわけでもないじゃないですか、出会う人、出会う人と。
そうですよね。
印象に残る人はもちろん覚えてるんですけど、ねえ、
ね、
ちょっと怖い。この人誰やったっけ、誰つながりやったっけみたいなのが結構あって、
ありますあります。
それを掘り起こせばもっと僕はひょっとしたらいろんな仕事が回ってくるのかもしれない。いかんせんそこまで行っていないという、
ね、そっかそっか。
坂本さん、悩みはないですか最近？
悩みね、
むちゃぶりしました
よ。むちゃぶりですね、いきなり来ましたね。悩みね、意外ないんですよね、私。
もう悩みも忘れちゃう。そんなことはないですか？
まあでもあるんだけど、きっと、もうちょっとこうなりたいのになと思ってることとか、でもあんま悩んでもしょうがないよなって思ってる自分もいて、結局はやれることやるしかないよなみたいな。
坂本さん何型ですか？
A 型です。
はあ、うん、A 型でその度胸ってなかなか珍しいですね。
そうなんですか？
繊細な人が多いと思うんですよね。
でもほら車の横練習とか運転しちゃいますよ。ああ、そうか。そういうところはちょっとなんかね、
なんかまちまちですね、
うん、場所場所気がちっちゃくて
車の横演習本当面白いですよね。免許持ってるのが大丈夫やろと思うんですけど、
でもなんかちょっと一人で乗ってることが多くて、
はい、
人を久しぶりに乗せるってなると大丈夫かな私の運転でって思うんですよ。
おーお
ー、なんか怖い思いさせたら嫌だなみたいな。
まあね、うん、そう、あ、そうかそうか、
そうそうそう。
え、そのツアーに出るときに車で坂本さんが運転していったりするんですか？
う
ん、
そうそうそうそう、そうなんです。
運転は好き？
運転は一人で乗ってる分には全然ね、あのなんか平気なんですけどね、
うんうんうん、人乗せるとなるとちょっと
緊張します。はい、
うん、ちょっと大丈夫かなみたいな。
そう、自信ないなみたいな。
え、もう大阪とかまで行っちゃうんですか、それ車で？
あ、でもそんなに遠距離を乗ってたことがなかったんで、うん、遠距離の練習をしたんですよ。
それはちなみに練習はどこまで行ったんですか？
であの私実家長野にあるんですけど、
はい、
そこ何回か結構最近車で、あえて車で行って往復してます。
あえて、じゃあもう本当に、
う
ん、その横練習のために。
そうそうそう、
長野だとどれが 3,4 時間ですか？
あ、3時間もかかんないですね。
あ、そうなんです、うん、長野広いですからね。
そうなんですよね。
上の方
で、うちの実家は軽井沢なんですけど、
ほうほうほうほう、
だから割とすぐなんですよね。
うーん、確かに新幹線って1時間かかんないぐらいですもんね。
そうです、そうです、
そうですね、
うん、車もね、あの関越乗ったらすぐですよ。1時間半ぐらいで着いちゃうから、
混んでなければ。
うん、
そっか。でも大阪とかでも5時間とかでしょ。
そうそうそうそう、長いですからね。
僕も大阪まで運転できる自信がないですもん
ね。やっぱそう思っちゃいますよね。
無理です。
だから練習しました。
絶対眠なるやろなと思うんですよね。
うん、ね、でも一人じゃなければ逆にね。
そうですかね、
うん、話しかけてくれたりとかしたら、
まあね、横にじゃあよく喋る人乗せとかないといけない
ですね。そうですね、
はい、これから来る人とか、
これから来る人乗ると思います。大丈夫です。
そんなわけで、なんか言い残したことないでしょうか、はい、今日。
うん、あの楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
またぜひお越しください。
はい、
坂本レイさんのライブ、7月19日 JG ブラッドがワンマンライブ、6月は透明版ツアーでございます。
はい、
僕はこの JG ブラッドには寄せていただこうと思っておりますので、
はい、
みんなで一緒に楽しみましょう。
はい、
今日のゲスト坂本レイさんでした。
ありがとうございました。